それでは本日の説教の箇所をお読みいたします。ローマ人の手紙1章の17節、ローマ人の手紙1章の17節をお読みいたします。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからで、です。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。もう一度読み出します。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。それでは本日この箇所から鎌下牧師よりリフォーメーション、私たちの改革のテーマでメッセージをいただきます。
先週の木曜日から7回にわたって宗教改革連続講演会ということで、この私どもの熱海キリスト教会ではこの宗教改革を覚えながらこの7回の講演会を行ってまいりました。この礼拝で全てが終わるわけです。この私たちの教会としてもこれほど長い期間ですね、7回も連続で集会をするなんていうようなことはこうやったことがなかったわけですけれども、本当にたくさんの方々がこれに集ってくださって、本当にそれぞれの先生方が非常に素晴らしい講演をしてくださいました。いろいろな視点からいろいろな角度からこの宗教改革とは一体何だったのかということについて考える機会が与えられてきました。本当にこの宗教改革が私たちの今の生活のさまざまな面で大きな影響を及ぼしているのだということがこの今回の講演で本当に気がつかされてきました。で、今日今知識者の方に読んでいただきましたけれども、このローマ人の手紙1章17節、この聖書の言葉、ここから全てが始まったと言ってもいいわけです。今朝はこの聖書の言葉から宗教改革者ルターが何を読み取って、ここから神様は私たちに何を語ろうとしておられるのか、そのことをもう一度ここから御言葉を聞きたいと思います。今日はこの今までの6回の話をですね、こう振り返りながら少し考えてみたいと思っているんですけれども、この1日目の夜に私がお話をしたんですけれども、改革者たち現るというテーマで、当時のルターを取り巻く当時の状況と、その中でルターが何をしたのか、そのことを話しいたした。ルターの父親両親は子供に勉強させるということに非常に力を注いだ人でした。エアフルトの大学でルターは教育学を学びます。で、その後政治学をさらに学ぼうというふうにしていた時に、うちからこの学校にですね戻る途中で嵐に遭いまして雷に打たれます。で、その時にルターは聖アンナ様、私をお助けください、修道士になりますと誓いを立てます。それで大学で勉強するのではなくて修道会に入りまして神学の勉強をするという道に切り替えるわけです。聖アンナ様と、神様でもなくてですね、イエス様でもなくて聖アンナ様と言っているわけですから、このルターが当時、普通一般の人とさほど変わらない神様の理解というか、それほどすごい信仰を持っていた人ではなかったということが、この言葉からよくわかるわけです。 まあ、けれどもそういう、こういわゆる普通のドイツ人と同じような生活をしていた彼が修道院に入って、そこで聖書の勉強をする、神様と向かい合う生活をする中で、少しずつこう神様と向き合うということをしていったわけです。今までそれほど神様のことを意識しないで生活していた人間が、急に聖書を読んで神様と向かい合う生活をすると、まあ、いろいろなことが起こってくるわけです。まあ、ルターの生活は今までと一変したはずです。私が今から従おうとしている神はどういうお方なのか、そのことを当然知らないと修道院の生活は成り立ちませんから、神様一体どういうお方なんだろうかということを考え始めます。それと同時に、自分は一体何者なのかということを考えるようになるわけです。この昨日2日目の講演で、古川さんがキリスト教美術という立場からアルブレヒト・デュラーを取り上げてこの講演をしてくださいました。このデュラーもそうですけれども、若い時から自画像を描いたということでした。それまでこの絵画の世界でですね、自画像を描くという習慣はあまりなかったんだそうです。いや、デュラーが最初だったということのようですけれども、この、まあ、4枚の絵を紹介してくださって、その1枚が非常に有名なルターのデュラーの自画像といわれるこの絵があるわけですが、本当に髪の毛がですね、ソバージュのパーマがかかったような髪型で、こう、まあ、有名な絵ですけれども、真正面からこう描いたものです。でそれを見ているとまるでイエス・キリストであるかのように描かれていたということを、まあ、お話しくださいました。自分を見つめながら、私は一体何者なのかというと、この当時の人々はみんな考えたわけです。その時に、私はイエス・キリストのようになる、そういうことを、そこでデュラーは、まあ、宗教改革の前だったということですけれども、そういうふうに気がつきながら、自分の自画像をまるでイエス・キリストであるかのように描いた。今の時代もそうだと思います。当時もそうだったわけですが、自分とは一体何者なのか、あの菅三巡という方がその絵を見て、まさにこの大学に進学して自分の進路をどうしようかと悩んでいた時に、このデュラーの絵を見て、私は一体何者なのかということを自分自身に問いかけたということを本の中で書いておられます。自分とは一体何者なのか、私はどう生きるべきなのか、どうあるべきなのか、何のために自分は生きているのか、そういうふうに自分自身に問いかける。例えば中学生の頃、そういうことを私自身も悩んだことがあります。きっと皆さんも若い時にそういうことに悩んだと思います。なんで勉強しないといけないのか、これをすることで自分は一体どうなるのか、あるいは大学に進むときに、進路を考えるときに、自分の人生は一体これからどうなるのかということを考えるときに、私たちはみんな考えるわけです。自分は一体何者なのか、何ができるのか、どういうふうに生きていくことが本当の人生なのか。けれども進路がなんとなく決まっていって、いつの間にか私たちはこういうことを考えるのをやめてしまいます。ああ、私の人生はこういう、まあこういうことなんだろうなというふうに諦めていくのか、あるいは受け入れていくのか。そうやって気がつくと、人からどう見られているのか、そういうことを考えるようになったり、自分のやりたいことをやって生きたらよいのだということを考えるようになっていきます。私は一体何者で、私はどう生きることを求められているのか、そういう大切な本質的なことから目を向けるようにな、背けるようになっていってしまいます。できるだけ難しいことは考えないようにしよう、そうやって普段私たちは 生きています。ルターは神と向き合う中で神がどういうお方なのかということを考え始めます。そうするとすぐに分かってくるのは、神は義なるお方だ。そうすると神は義なる神であるとすれば、私たちはこの神に正しく生きることを要求されているので、正しく生きなければならないのだと考え始めます。そして悩んでつまずきを覚えるわけです。昨日の朝、川野先生がそういうテーマでお話しくださいました。まあ、今日の聖書の場所はまさにそのテーマだと言ってもいいわけですけれども、神は義なる方であるので正しく生きなければならない。人間はその神からの要求に応えて生きる必要がある、そういうふうに考えていったわけです。残念ながらこの時代、教会では神のことをそういう厳しい神であると教えてきました。いつの間にか聖書の本質、真理、神の性質そのものが忘れられていってしまいます。そして自分たちは正しく生きることが大切で、そのために少しでも良い行いをして徳を積んでいって立派な生き方をしていくことが大事なのだと考えるようになっていくわけです。というのは、当時の世界中の宗教の考え方はそういう考え方です。悪いことをやったら罰が当たる、良いことをしたら徳が溜まっていって、そして救われるのだというのはどの宗教でも教えることです。で、それが周りの宗教とキリスト教がいつの間にか一緒になっていってしまって、良いことを積み上げていったら良い人間はきっと神様が良い報いをしてくださるだろう、そういうふうに考えるようにキリスト教も変わっていってしまいました。その大きな理由の一つは、聖書がラテン語で書かれていた、ラテン語ができない人は聖書が読めないという状況にあったからです。で、また先日もお話をしましたけれども、聖職者と言われる人たちのその職務はお金で買って貴族たちが少しでも安定した収入を手に入れることができるために、このその職務を販売をして、それで教会は富を得ていたので、信仰を持っていない司祭がいっぱいいたわけです。信仰も持っていないし聖書も読めですから、それは自然に周りの宗教の聞いていることをそのまま教会に導入するのは、ごく自然の流れです。そういうわけで聖書を正しく理解するということができなくなっていました。その時にルターは聖書と出会います。で、このローマ人への手紙をずっとルターは読んでいったわけですが、この前の16節にこういうふうに書いてあります。ちょっとごめんなさい、最近目が悪くなってきて聖書が読めなくなってきたんですが、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。そう書いてあります。ここでこの箇所についてあまり丁寧に説明する時間がありませんが、この16節に書いてあることを簡単に説明すると、福音というのは救いを得させる神の力だと言っているんです。この使徒パウロという人が教会に宛てて書いた手紙です。で、パウロは福音というのは、良い知らせというのは神の力のことだと言ったんです。で、これはよくわかるわけです。私たちが自分の人生を何とかしたいと思っているときに、今こういうことで苦しい、こういうことで悩んでいる、そうすると福音、良い知らせというのは その苦しい状況から何とかしてくれる神の力であると言われるとよくわかるわけです。ああそうか、神の力が、例えば神が奇跡を行ってくださって自分の状況を変えてくださる、あるいは政治的な力が働いて自分の問題をクリアしてもらえる、神特別な力が働いてお金があるとき急に与えられてお金がないという問題が解決する、そうか、福音は神の力だというのはよく分かったわけです。けれども17節を読むと違うことが書いてあるんです。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてと書いてあります。福音というのは神の力だと言っているのに、ここでその福音は福音の中に神の義が掲示されている。でこの言葉を読んだ時にルターは止まってしまったんです。神の義という言葉はもう当時ルターの大嫌いな言葉でした。正しくやらなきゃいけない、ちゃんとやれと言われている言葉が神の義だと、そういうふうに教えられてきたので、ちゃんとやりなさいよというのが福音だというとですね、この前の言ってることと違うじゃないか、なんでこんなことが書いてあるんだろうかとルターはそこで悩むんです。何かがおかしい、ちゃんとやりなさいと言われている神の義というのは福音なのか、神の力の中身は何かというと神の義であるとパウロはここで書いた。神が人間に要求する正しい生活、それではルターは救われなかったわけです。神様は私をお叱りになる私の敵ではないかとルターはずっと苦しんでいたんです。修道院の時代毎日毎日神様は私の敵だと思うというその悩みでルターは鬱になるほど苦しんでいました。神の義では救われるどころか反対に私は苦しむことになる。神の義でお腹がいっぱいにはならないわけです。17節を読むとなんだか急にこう雲に巻かれたような話になってしまう。正しくあなたも生きなさいよ、そういう崇高な道徳を要求する神の義、これがこのどこが福音なのか、どこが良い知らせなのか、ルターは悩みます。今生きている私たちにとっても同じことです。神の義というのは神の力なんでしょうか、これ私たちにも同じように問いかけられていることです。私たちが神に救いを求めるときに私たちは神の義を欲しいと思っているんでしょうか。神の正しさで私たちの生活は何とかなるのでしょうか。ルダは一生懸命考えました。悩みました。そしてその次の言葉に目を留めたのです。その義は福音に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。信仰に始まり信仰に進む、別の翻訳では神の義は初めから終わりまで信仰を通して実現される、新教大学ではそういうふうに訳しました。ルターはここを読んで神の義というのはちゃんとやりなさいよという神からの要求ではなくて、信仰によって主イエスキリストを信じることによって私たちの生涯が、私たちの生活そのものが キリストそのものに包み込まれてしまうということなのではないのか、そう発見します。でこの発見を党の体験とか福音の再発見というようになりました。ルターは後でこの箇所から説教しているんですけれども、説教の中でこういうふうに語りました。だからキリストの義はキリストを信じる信仰によって私たちの義となり、キリストのものはすべて私たちのものになる。いや、むしろキリストご自身が私たちのものになるのである。そう説教しました。またそのすぐ後でこういうふうに言っています。これは無限の義であって、一瞬にすべての罪を飲み込んでしまうものである。これこそが神の義、福音の力なのだとパウロは言っているのだと読み取ったのです。神の力は罪深い人間を一瞬にして飲み込んで、キリストの義、キリストそのものにしてくださるということ、これが神の力だ、これこそが福音、そういうふうにルターは聖書を読んだんです。そうすると神の義というのは今まで自分が考えてきたものとまるっきり違う性質のものだということをルターは気がついていきました。私たちの罪、私たちの足りない部分を全部神様からの贈り物によって私たちを全部すっぽり包んでくださる。それが神の義、神の力。昨日の午前中、川野先生が聖書が語る神というテーマでお話しくださいました。そこでこの神の義というのは神との関係の回復であるとお話しくださいました。ここにも罪という言葉が出てきますけれども、昨日川野先生はこの罪という言葉をこの何か悪いことをした、過ちを犯した、まあ、そういうふうにすぐ理解したわけですが、聖書の語っている罪というのは神と人間との関係が切れてしまっている、神様なしで生きるようになった、そのことがもうそのまま罪という言葉で聖書は表現しているのだということをご説明くださいました。神と私たちの関係が切れてしまっている、断絶しているので、私たちは人間が自分が何者なのかということが分からなくなってしまいます。神様から教えてもらうことができないので、みんな一人一人神様の応援なしに一人で必死にいろいろ試行錯誤しながら生きています。ですから私たちはそういう状況の中で一生懸命自分の力で生きてきた、その自分のこれまでの人生を、まあ、教会に来るとすぐ罪というもんですからちょっと嫌になってしまうわけです。私は今までこんなにちゃんと生きてきたのに、だってみんなそうやって生きてるではないかというふうに、まあ、誰もが思うわけです。神の義というのはそういうふうに私たちが自分の力で一生懸命生きてきた、その一つ一つの積み上げてきたもの全部もひっくるまとめて、あなたが今までやってきたことも含めて神様はそれを良いものにしてくださる、それが神の義です。自分の今まで生きてきたこともあなたが生きてきたことは全部意味があるというふうに神が私たちをすっぽり包んでくださるもの、それが神の義です。そうすると神様との関係が回復して、私たちはどう生きたらよいのか、自分が何のために生きているのか、どういうふうにすることが良いことなのか、みんな神様から教えてもらって分かるようになる。これこそが神の力、神の福音です。ですからぜひ皆さんにこの神の福音を受け取っていただきたいと思うんです。 今回の講演会の中で何度も出てきた宗教改革の三大原理と言われるものがあります。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ。この3つが宗教改革によって確認された福音の真理だと言われています。聖書のみというのは、それまで教会の慣習、教会の伝統、あるいはローマ法王が椅子に座って宣言した言葉、教会の会議の決定、そういうものが生きる土台になっていました。ヒエラルキーといって、上から命令されて下の下々はそれに従って生きていくというのがその社会の構造だったわけです。けれどもルターはそうではなくて、私が生きる土台にできるのは上からのお達しなのではなくて、神が私たちに与えてくださった聖書だ。聖書を読んで聖書から聞き取らないと意味がないと、私たちは本当にどう生きたらよいかわからないのだとルターは言います。だから1日目のダンバラ先生のお話の中であったんですが、聖書を翻訳して、それと同時にルターは各地方の領主に一斉に手紙を書いて、そして子供たちに教育を受けさせてほしいということをお願いしたんです。みんながドイツ語で自分で聖書を読めるように、義務教育なんてものはなかったんです。それをみんながまず自分で聖書を読めるように、まずそこから変わらないと、そこから一人一人が勉強ができるように変わっていったんだということを、1日目に話してくださいました。聖書から聞き取ることができるように、聖書を通して私たちは神からの良い知らせ、メッセージを聞き取ることができます。その神様からのメッセージ、良い知らせを受け取ることを信仰と呼びます。昨晩の夜、教会ってどういうところというテーマで渡辺先生がお話しくださいました。教会に入るための条件はただ一つ、信仰のみ。容姿も問われません。社会的な地位も問われません。収入も問われません。経験も資格も問われません。ただ信じる、その心があれば、それで神様の教会に受け入れられる、そう話してくださいました。神様のこのメッセージを、福音を私も欲しいですと受け取るだけで、もうその信仰によって私たちは神様の義をいただいて生きることができるようになる。その神様の私たちへの取り計らいを恵みと言いました。恵みのみ。人間が一生懸命頑張って徳を積み上げて、あるレベルに達したら救っていただけるのではなくて、神様の一方的な行為、慈しみと言いますが、神様の一方的な慈しみのゆえに私たちは救っていただくことができる。これを恵みという言葉で聖書は語っています。そのために必要なのは、主イエス・キリストが私たちのためにこの世界に来てくださって、私たちが神から離れているということに気がついて、私たちのその罪を、神から離れているその私たちの汚れを、イエス・キリストが十字架で身代わりにその刑を受けてくださって、主イエスの持っておられる良いものと私たちの悪いものを交換してくださる。それを信じるときに、私たちはキリストがよみがえったように、私たちも新しい命で生きることができるようになる。プロテスタントの運動というのは、こうやって考えてみるととってもシンプルなことです。聖書を読んで信じたら神様の恵みがいただけます。それだけです。宗教改革以前の教会が、その簡単なことが えなくなってしまっていた。神様がどういうお方なのかということが見えなくなってしまった。それはそうです、聖書を読まないからです。けれども私たちは今聖書を読むことができます。この聖書を読むと神がどれほど私たちに心を注いでいてくださるかを知ることができます。神がどんなに私たちを愛してくださっているか、なんとか私たちが幸せに生きることができるように、そのためにあの手この手を使って私たちを救いたいと思っておられる、そのことを私たちは知ることができる。今日のテーマをリフォーメーション、ドイツ語ではレフォマティオンと言いますけど、同じ字を書いてそれ読み方が違いますが、改革と言います。何やら改革なんていうと大きなことをしないといけないような気持ちになるんですが、私たちの心を今まで自分で一生懸命頑張って良い人間にならなければと思っていたのをやめて、聖書を読んでイエス・キリストのことを知ってイエス・キリストを信じていこう、そういうふうに変えていくこと、その時に神は天にあるすべての豊かなものを、イエス・キリストが持っていたすべてのものを私たちに与えてください。私たちの生活そのものが神の恵みで支配されるようになる、神の祝福の中に生きることができるようになる。この恵みをぜひ味わっていただきたいと思うのです。この後で苦しき御恵みという賛美歌を歌います。有名なアメージンググレイスという世界で一番知られている賛美歌です。実は今回の講演会の冒頭、この歌の話から始まりました。ですから最後もこの話でまとめるのはちょうどいいかなと思います。この曲を作ったのはジョン・ニュートンという人です。いつも私はジョン・ニュートンと聞くと、あのバイオ引力を発見した人かなと思うんですが、あのそうではありません。その人はアイザック・ニュートンです。ジョン・ニュートンというのは奴隷船の船長をしていた人です。お母さんは熱心なクリスチャンでしたが、息子はお母さんの信仰には応えないで、どこかから奴隷を連れてきては町に行ってその人を高く売る、そういう人身売買をしていた、まあ、親玉です。ところが、まあ、ルターと同じようにですけども、この人も嵐に遭います。船が難破します。その時に自分が小さい頃お母さんから聞いた神様のことを思い起こします。それで船の上で、沈んでしまった船の上で神様の前に悔い改めをしました。その後無事に自分の国に戻って進学校に入って牧師になります。で、牧師になった時に、まあ、自分の知り合いの友達と一緒に賛美歌を作ろうということになって、このニュートンは南極歌の賛美歌を作ります。で、最も知られるようになったのは、この私のような人を連れてきてどこかに売りつける、本当に人の人権なんていうものを完全に無視して自分の金儲けのために人の命を粗末にするような罪深い私、絶対許されるはずもない私を神は許してくださった。神は私が正しく生きることを願っておられる、そのことを受け取って、神の恵みというのはどんなに大きいんだろう、こんなに汚れた体の私でも神様は私を許してくださった、そのことを歌にしました。それはまさにイエス・キリストの十字架と復活の技です。イエス・キリストの十字架と復活の技を通して神がどんなに私を愛してくださっているかをニュートンは受け止めます。私たちもこの後心からこれを賛美しながら主イエスに心を向けていきたいと思います。お祈りをいたします。 私たちに命を与えることのできる主よ、私たちはそれぞれ今までの歩みの中で自分の力で一生懸命生きてまいりました。そうするしか方法を知りませんでした。けれども主よ、あなたがそのように生きてきた私たちを、神から離れて生きていた私たちを、もう一度神の御手の中に生きることができるようにイエス・キリストを送ってくださって、私たちに救いの道を示してくださいました。主よ、どうかあなたを信じて歩むことができるように信仰を私たちに与えてください。そうしてあなたの義の中で、あなたの御恵みの中で歩んでいくことができるように私たちを新しくしてください。あなたのこの驚くべき恵みを心から感謝し、尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。